渋谷落語ポッドキャスト枕。どうもごきげんよう、渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫です。皆様いかがお過ごしでしょうか。5月の渋谷落語、無事終わりました。5月はですね、10日から14日まで5日間連続10公演ということで、連休明け、まあ史上最大のね、10連休の後の、最初の週の週末からということで、びっくりすることにね、この、まあ、渋谷落語2014年からやってますけれども、あの悪夢再びみたいな感じでね、あの最初の1年間に記録した動員数とほぼ同じくらいの、へこみぶりでございまして、まあちょっとお客さん入んなかったですね、今月は。まずいな、本当にちょっと頑張んないとなという、そういうところでございましたけれども、なんかね、過去の例見たらやっぱ5月ってお客さん入ってないのね。やっぱ連休明け、しかも第2週の金曜日ってなると、まだ元のペースに戻ってないのかな。いろいろやることもあったりとか、他の曜日もあったりとか、あとイベントとかも被るんだよね。まあそういうのもあって、まあなかなか厳しい戦いを強いられたわけなんですけれども、まあそのためにもこのポッドキャスト頑張っていかなきゃいけないな、なんて思いましてね。ちょうどいつもこのポッドキャストを編集してくださってる方にね、お子さんが生まれたりとかもありまして、いや本当におめでたい。お子さんが生まれるか生まれないかみたいな時に編集してもらったりとかね、本当大変だったみたいなんですけども、そういう人が支えてくださっているポッドキャスト、もう本当にね、こんなもうありがたいです。もうそういうスタッフにも感謝ですね。なのでそういう思いに応えるためにも、お客さんどうぞどうぞ渋谷落語来てください。まあ僕もね、努力しないといけないなと思うんですけれども、そんなこんなで、まあ、6月は第2週からの金曜日でございます。ぜひ来てくださいね。6月は14日からです。それではまず今日もメールのご紹介から。サンキュー達夫さん、こんばんは。初めてメールいたします。私はご飯を食べながらワウワウオンデマンドでこの渋谷落語を毎日のように見ていたのですが、配信期間が終わってしまい、どうしたものかと思ったところ、このポッドキャストを見つけて通勤途中に聞いたりしています。あ、そうだったんですね。今までご存知なかった、申し訳ない。しかしやはり音だけだと床のドンという音などがしても何しているのかわからず、ちょっとモヤモヤしてしまいます。玉川大福さんの配信を聞いてやはり面白いのですが、表情も作品の味だと思うので、やはりここは生で見るのが大事だと思いました。オンデマンドで見た桂三木助師匠の三方一両損がとても面白かったので、今度独演会に行きます。いや嬉しい、三木助師匠、本当にね、ぜひアンケートにも書いておいてください、このこと。嬉しいな、こんな素敵な出会いをありがとうございました。今後のご活躍をお祈りしております。ペンネーム清達さんからいただきました。ありがとうございます、清達さん。嬉しいですね、ワンワンオンデマンド。あとは今パラビにね、早起き落語のアーカイブも置いてあります。ワウワウでもね、再放送ちょくちょく月に2日ぐらいしかやってませんけれども、ぜひ皆さんちょっと見てみてもらいたいなと思っております。そうですね、床のドンっていう音ちょっとよくわかんないっていうのはありますけど、あくまで音声媒体っていうのは CD とかもそうなんですけど、一回見たことあるやつの他の人パターンとか、あくまで保管資料なんですよね。想像を保管する元ネタを一度生で聞いたことがある人が聞くと面白いみたいなものなので、ここでもよく言ってるんですけれども、他の方なんて言ってたかな、水族館で魚を見るのとスキューバダイビングするのぐらい違うと、あるいはまあテレビで山を見るのと実際に山に行くのとぐらい違うと、リンゴを見るのとかじるのぐらい違うみたいな、もうちょっとよく分かんなくなってきましたけど、例えがね、それくらいやっぱ生が持っている情報量であったりとか、あとはまあ他に気が散るものがない状態、まあおトイレ行こうと思えば行けるし、テレビ見ようと思えば見られるし、途中で見るのやめようと思えばやめれるみたいな状況ではなくて、劇場体験でこの落語あるいは浪曲講談に触れてもらう、逃げも隠れもできない、演者さんもそうです。そういう状況の中での心のやり取りですから、まあ、やっぱりね、受け取るものも全然違うんですけれども、まあ、それでもね、 ちょっとでも興味持って実際に渋谷落語に足を運んでもらいたいという思いからこのポッドキャストやってますんで、まあ、そこはどうぞご勘弁を、しかもねこれだけ比較的いい音質で編集もプロがやってくれていてという、他にないそれを無料で配信してるということでね、他にない条件でやっております。まあ、これもいつまで続くか分かりませんけれども、まあ、ぜひね感想はハッシュタグしぶらくカタカナでしぶらくでポッドキャストの感想もお寄せくださいませ。そちらの方でもねツイートなどしていただければ本当に本当に助かりますので。さあというわけで本日お送りいたしますのは玉川大福さん、久しぶりでございますね。月刊大福マガジンずっと聞いてくださった皆さんもいるかと思います。今大福さんどうしてるのかしらなんて思ってる方も大勢いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、大福さんこの配信のためにと言ったらなんですけれどもね、また今月、5月はですね初日の20時の回でトリを取ったんですね。大福さん先達師匠の後に上がる4番手、何をやるんだろうと思ったら新作かけてくださいました。しかも作りたてほやほやという、本当にありがたいです。でその場で、大福さんに配信申し出ましたところ心よく OK していただきましたので、こうやって全国の皆さんにもお届けできます。まずは聞いていただきましょう。早速ね出囃子終わったところからもう大福さんのお声から入ってますんでぜひ聞いてください。どうぞ。
もう一席のご辛抱でございます。10連休の後ってのは、私どもの方の家業では分かりませんけれども世間の皆様のお話聞くとね休んだ分仕事が大変なんてのよく伺います。ですからその、第一週目のましてこう金曜日ですからね、なかなかもう仕事も多ければやっとその1週間乗り切ってのわっていうねこのいろんなご予定もある中でもうどうなんでしょう、もう私の中ではもう今日大入り満員です。もうこの状況はね、もういっぱいです。これはもう本当にね、本当ありがとうございます。落語と浪曲違います点というのはお三味線がつくという点でございまして、曲師と申します。師匠福太郎一門のおかみさん玉川峰子でございます。まあ、この浪曲師と曲師2人ないとこの何もできないわけなんですけれども、まあ浪曲師も少なければ曲師も少なかったりするんですね今は。ただそれがですねなんかまあ浪曲ブームなんて来てないだろうなってなんかそういうことを言う方がいてもいや来てないんじゃないっていう感じでいたんですけれどもね、今年の4月、まあ、正確には3月の終わりなんですけれども新会員つまり新しく、浪曲師もしくは曲師になろうとプロの世界に飛び込もうと弟子入りしてきた人がですねなんと今年8人もいたんですよ。すごいこと。あこの揃ったように一泊置いてくれてのなんか逆にすごいですね。なんか、ね、練習してたかのような一泊置いてのっていうね、まあ1週間で1人辞めたんですけれども、あやっぱ違ったって感じだったんですかね。なんか辞めちゃったんですけど、でも曲師も2人入りましてですね、しかも比較的年齢の若い方で、こんな7人も入ってくるっていうのは過去多分30年ぐらい遡ってもねないことなんですよ。だからなんかちょっと変わった流れが来てるのかななんて思うんですが、新しい、ね、新人ばっかりではなくて、ベテランのおっさんの中でも、まあ年々少なくなってるんですけど元気な師匠っていうのはいらっしゃいまして、今最高齢の方が曲師の方で一人いましてね、96歳、今年で97歳になるのが、同じ私どもの玉川の一門の大先輩で玉川優子という師匠なんですね。私の師匠の、福太郎のおじ分にあたる、玉川桃太郎という師匠の、まあ、おかみさんであり愛三味線だったその曲師の、師匠なんですけれども、桃太郎師匠が亡くなった後も元気に今でも現役でございましてね、で今年で97歳ですよ。でその師匠はもう私とね、まあ、月に一遍会うかどうかなんですよ。寄席で一遍会うかどうかもう会わないかもしれない、会うかどうかぐらいの関係なんですけど、会うたんびにもう楽屋でもうね会うなり私の手をニュッと握ってきた。大ちゃん大ちゃんの顔見ると劇が湧いてくるんだよな。 いや大ちゃんのこと好きなんだろうな、いや好きって言っても変な意味じゃない、変な意味じゃないよ、変な意味じゃないよって、こういう本当に私のことをまあ、大変にね、なんて言うんでしょうね、こう、よく思ってくださってる師匠なんですよ。でその師匠が、私にですね、大ちゃんスマホ買いに行くの手伝ってくれるかっていう。まあ、好奇心旺盛な師匠なんですよ。96歳でスマホデビューしようという、じゃあ買いに行きましょうって言ったんですけど、ちょっと私もですね、先月から今月にかけてね、ちょっと本当になかなか時間がなくて、そのもう間違いなく優子師匠と一緒に買いに行けば、もうそれだけで浪曲が3本ぐらいできるんですよ。もうそれだけで全国回れるんで、すごい行きたいんですけど、でもそれでも物理的に時間がないんですよ。でもう電話がかかってきたりなんかして、大ちゃん電話ちょうだい、連絡待ってますってのが入ってて、ああすいませんと思いながら、ちょっとこの電話も、ちょっとかけ折り返しがちょっと伸びてしまったり、あと連絡が結構ファックスでね、間違いがないんです、そっちの方が、ファックスで送ったりする。でもうちにはファックスがないから、そのコンビニ行ったりする手間考えてると、なんかあ紙用意してたけど送り忘れちゃったとかで、もう4、5日とかね、返事を怠ってしまったりするんですよ。そしたらもう今日その優子師匠のとこの預かり弟子になってる港屋小染っていう後輩がいるんですけど、その小染さんから電話があって、で電話番号とかは桃太郎師匠宅なんですよ。あ優子師匠だと思って、はいもしもし、あ兄さんおはようございます、小染です。ああ小染さんどうした、優子師匠がちょっと大ちゃんが電話に出ないって言って、なんかすごく気にされてて、それで今電話したんですけど、大工兄さん出たんで、師匠師匠大工兄さん出ましたよ出ましたよって、こう小染さんがこう変わろうとするんですけど、いいよいいよもういいよもういいよもういいよ、話すことないよ、いいよいいよ、すごい奥から聞こえてくるんですよ。ごめんなさい、すいません、連絡遅れちゃって、ごめんなさい、そんな対話なかったんですけど、本当すみません。師匠大工兄さんがごめんなさいって言ってますが、変わってくれて言ってますよ、いいもういいもういいもういい、話すことなんかないの、もういいよ、いや本当にすみません、本当すみません、大ちゃん私のこと嫌いなんだろうと、いやいやほとんど変な意味の好きになっている、もうかなり乙女心が爆発してるんですよ、電話の向こう側で。すみませんすみません、ソファックスしようと思ってて、もう紙も書いてるんですけど、来週13日に午前中初日の近くまで伺います。それ言ったら、本当かい待ってるよって、まあ今おそらく世界で一番私のことを思ってくださってるのが、妻でも子供でもなくて、この優子師匠なんだろうなんて思ったりするんですけど、まあその優子師匠がですね、まあたくさん出た浪曲っていうのがございまして、というのはこの渋楽といえば、昨年1年間、月刊大福マガジンっていうのを毎月の、この渋楽の公演中の土曜日の20時からという回でやらせていただきまして、まあ大福マガジンというぐらいですか、そのまあ1ヶ月にあったことを、まあざっとこう浪曲にして、ネタ下ろしするみたいなね、新編雑記浪曲とかそんなことを中心にやって12ヶ月ね、だから12回公演をして、でその中で 3,4 回優子師匠に登場してもらったりなんかして、もう最後はスペシャルゲストで優子師匠本人にも出てもらったりして、でもう12月の最終回も大入り満員だったりしたんですよ、ね、でその大工マガジンはでも1年間という約束だったんで、去年の12月で終わったんですよ。そしたらですね、その終わった後ですよ、年が明けてから、お客様に会うたんびに、大工さん、もう月刊マガジンって終わっちゃったんですか、すごくずっと聞いてて、また待ってます大工マガジン、あすみません、そのうちもしかしたらまたやるかもしれないですけど、今のところちょっと予定なくて、楽しみに待ってます、大工マガジンもうやらないんですか、もうやらないんですか、もうやらないんですか、大工マガジンもうやらないんですか、もうやらないんですかって、すごい声をいただきまして、もう本当にもうこれが、あいわゆる何々ロスかと、もう自分でもうねちょっと思ったわけですよ。あこれが大福ロス、大福マガジンロスかと思います。すごい男性声を聞くから、1月の間だけ本当に2月以降だんだんだんだん収まってきてね、3月ぐらいからもうマガジンの間の字も出なくなるっていう、つまり何が言いたいかっていうと、皆さんは大福ロスから 回復が早いななんて思いながら、今日はですね、まあ、せっかくこうして、酒田ぶりで鳥でやらせていただく機会っていうのもあって、みんなにもっとこうロスになってほしいな、ゆうこ師匠を見習えよっていう気持ちになりましてですね、もう一回大工マガジンってなったぞっていうのを、やるために今日はですね、一つそんな趣向で、つまり何かと言いますと、5ヶ月ぶりの大福マガジン。この連休中にあった出来事中心に、隣みすじの糸に乗せまして、時間くるまで努めましょう。なんせもうね、5ヶ月ぶりですから、もう話すことはね、もうたくさんありすぎるんですよ。もう全部やるともう2時間ぐらいはかかるんですけれども、まあそれじゃちょっと長すぎるんで、まあ抜粋して、その連休中の出来事と、もう一つね、やっぱこれら伝えておかなきゃいけないという、もちろんもう知ってくださってる、もしくはこの中にももうすでに、リスナーの方もいるかと思います。あっリスナーとか言っちゃった。そうなんですよ、今年の4月からですね、JFNK、 つまり FM 局の JFNK の全国放送です。ほぼ全国放送でもって、生放送3時間のラジオ番組の私、週1レギュラーのパーソナリティを務めております。毎週火曜日の25時から28時。まあ人間が一番寝てる時間なんですけれども、オン・ザ・プラネットという番組でございまして、まあ、月目でやってるその火曜日の担当なんですよ。で、そんな深夜にやってる、もう、日本中が寝静まってる時間に今やってるわけでございますけれども、でもじゃあ、その日本人が寝てるってことは、地球の裏側、そう、プラネットなんていうタイトルなんですよ。地球の裏側は昼間だろうってんで、もう世界と交流する番組なんですよ。毎週ニューヨークのね、このジャーナリストの人と毎週15分ぐらい電話をするんですよ。さらにそれだけではなくて、各国とつないで、その時々の、まあ、時事ネタ、本当最新の、もう今日起こったこと、昨日起こったことぐらいのところつないで、もう生でこの電話でもう20分ぐらいね、そのいろんな世界の人と話すんですよ。もちろん現地に行ってる、在住の日本人の方なんですけど、今週で言えばね、中国とね、もう生ですよ。もう20分ぐらい話してね、まあ中国近いんで、向こうも相当夜中なんですけど、話しましてね、上海のモーターショーについてね、20分ぐらい話すんですよ。ですから今もうそういう世界的なことの方にね、なんていうか私の興味ってのはすごくこう引っ張られてるところがありましてね、まあどういうことをこうラジオで発信してるかって、今ちょっとね、聞いてない方もいらっしゃると思うんで、ちょっと、中国の今その自動車、のこのねマーケットっていうのがどうなってるかって、ちょっと両極端になってみたいなと思います。現在中国の自動車市場は世界一のマーケットで、電気自動車で言うならば世界の4割が中国のシェア。まあそんなに笑えることはないんですけど、 まあ、こう社会派なことを言ったりね、あのウクライナの大統領選挙なんてすごいんでしょ、39人が立候補してね、国民投票で最後その前任の大統領とそのそれを抑えて1位になったのがお笑い芸人の人なんですよ。そのお笑い芸人する人がまあ大統領になっちゃったとか、まあ、そんなことをこう、夜中にねこう配信してたり、生放送でやってたりするんですよ。で、まあ、ラジオのレギュラーになったって何が大きいかと言いますとね、週1回でね、まあ、半年は、まあ、やるってことになってるんで、まあ、言ってみればこの月給っていうものがね発生するんで、レギュラーの仕事っていうのは我々の方でそんなにないですから。で、月給っていうのがこう発生したんで、こう私が思いましたのは、今、妻と、今年から幼稚園になった、3歳半の娘と3人暮らしなんですけども、もうほぼワンルームみたいなところにねもう、住んでたんです。もうとにかくもう狭くてしょうがない、もうしかも何て言うんですか、もうだからもうワンルームとかもうどこにいても全員が何してるかもう見えるようなね、そんな暮らしなんですよ。もう資格って言えばもうトイレと風呂ぐらいしかないという、そんな中で生活してて、いやこれはじゃあもう月給が入ったからよし、もうこの機会にもう思い切って引っ越すぞと。6年間住み慣れたウグイス谷を後にして引っ越しました日暮里へ。大出世でございますよ。っていうと、まあ、ウグイス谷にちょっと悪いんですけど、いやウグイス谷にすごい住みたかったんですけど、ウグイス谷でちょうどいいのがなくて、で少し今よりは広くてなんとか家賃がギリギリ安いところが見つかったんで、ね、それまで住んでたから、まあ、徒歩5分ぐらいのところに引っ越したんですよ。でもまあ何て言うんですか、今までの中での私の一応仕事部屋みたいなものもちゃんと確保されて、寝室みたいなのもあってこう、だから何て言うんですか、もう家の中にいてもだから家族3人いてもこうそれぞれの姿が見えないようなね、そんな空間なんですよ。だからもう同じ家に暮らしてるんですけど、おおおいたのかみたいな、なんかねこうやたら家の中でびっくりするみたいな、今そういう状態で、しかも皆さん、まあ、これちょっとね自慢に聞こえて始めた、脱衣所があるんですよ。脱衣所がもう、脱衣所なんてあれでしょ、銭湯にしかないやつでしょあれ。だからもう銭湯に毎日やって入ってるのに、ね、もう脱衣所があるなんて、まあそんな、だから今まだ慣れない暮らしに5月の2日に引っ越しましたんで、それからまだ4日目という5月6日のことでございました。うん、まだまだその暮らしに慣れてない、その5月6日の日といえば、かみさんは朝早くから仕事へ出て、私も昼過ぎから仕事だというので、近所に住んでる義理の母に娘を預けまして、私の仕事に出かける時間のその少し前に連れ出してもらい、その日の仕事は親子浪曲寄せ、いつも以上に準備がたくさんありまして、出発時間になりまして、それでも準備が終わらない、なんとか慌てて荷物をまとめ、まだ新しい鍵を閉め、荷物か変えて駆け出した。日暮里駅に出してギリギリ間に合った、あーよかった。場所は新木場でございます。ね、親子2人参加でもって10組、まあ、当日はちょっとあの風邪ひいちゃったりなんかして、6組の参加だったんですけど、それもまあ10人いるわけですよ。親子3、6人、子供、4、5、6年生が6人という、12人相手に90分のね、浪曲を教室という、まあそんな体験は2回目ぐらいだったんで、まだまだこう不慣れだったもんですからね、何をしようかな、これをしようかな、こんなことやってもらおうかな、考えて考えて。で、その、まあせっかくだから友達に、あの子供たちにも、三味線触ってもらおうなんて思ったんで、おかみさんの三味線ね、ちょっとこれ商売道具なんで触らせらんないですけど、私も三味線ちょっとね一応持ってたんで、これだったら子供触らせるとこれ喜ぶななんて思って、いつも持たない三味線も持って、ね、でキャリーケースも持って、もう大荷物なんですよ。でそれで新木場なんで有楽町で乗り換えて、ね、地下鉄の有楽町線に行きまして、でそれで新木場に向かうという、 もうそろそろ、30分ぐらいのね道中でございますから、もうそろそろ新木場に着くなという、結構ね車内空いててもう余裕で座れてこう落ち着いてて、あそろそろちょっと仕事続いて喉とか言ってから今のうちにちょっと特製の健康茶ってね、今これなんですけど、黒豆茶っていうのをねいつも煮出して飲んでるんですよ。持ち歩いて水筒に入れて、で黒豆茶飲もう飲もうと思って、そんで、あー黒豆茶飲もうとガスコンロの火にかけて、小鍋で黒豆茶温めたまま火をつけたまま出かけちゃった、あどうしよう、間違いない、間違いなく消してない、一番トロボにしたの覚えて、一番トロボにしたの、でもトロビにしたからすっごい静かで、しかも今まではその全部部屋が見えたからこう出かける前にガスコンロも視界に入ってたけど、ああどうしよう、ああだってもうすぐ敷きますが、ずっと血の気が敷きまして、荷物抱えて立ち上がり、車両の中をうろうろうろうろうろうろ歩く、絵に描いたようなもうパニックなんですよ、無邪気、だって30分ぐらい経ってんじゃん、もう火がどうなって、いやどうしよう、ああそうだ、義理の母がまだ近くにいるかもしれないと思って、お母さん今どこにいますか、今ね、やっと今スカイツリーに着いたところ、結構人が混んでる、お母さんすいません、これこういうわけですいませんけど、今からすぐに家に帰って見てもらえますか、大変、わかりました、じゃあすぐ今から戻ります、まあタクシーで空いてれば30分かからないでしょう、私が戻るよりも早く駆けつけてもらうことができるだろうと思って、でも黒豆ちゃんの量がまあそんなに少なくはないけどたっぷりではなかった、もしかしてもうだって30分も経ってるからなくなってんじゃないかな、そうだガス止めればいいんだ、ガス止めようと思って東京ガスのこうバババってこう調べて、で緊急みたいなとこあったらそこバーって電話して、すいません、ガスつけたまま黒豆ちゃん煮たまま出てきて、はいじゃあ住所お願いします、日本の高校で、はいわかりました、じゃあ今から向かいたいと思います、マンションのところはオートロックついてますか、ついてます、そのなんか暗証番号かなんかあります、引っ越したばっかりでそれわかりません、管理人さん、今連休中で管理人さんいません、じゃあちょっと中に入れないと止めようがないですね、お客様の契約ですとその遠隔操作でこうなんかするっていうのもちょっと、ご利用されてないような、契約とか言ってる場合じゃないだろ家が燃えてるかもしれないのよ、契約じゃないでしょ、東京ガスのバカバカ、じゃあどうすればいいんですか、管理会社に電話してその開け方を教えていただいて、それでまた折り返していただくか、もしかも消防庁にお電話していただくのが早いかもしれません、消防庁消防庁出るんだやっぱり、そうだよな、だって火ついてんだもん、だってしかも8階建てで結構住んでる人多いから、もし万が一のことになったら大変な、新木場に着いたと思って、もう一時急にもう恥もねあれもないですから、もう大事になってもしょうがない、一時急に出かけて、もしもしこう小焼けなんですけど、はいわかりました、じゃあ今から向かいたいと思います、どこからかオートロックがそこにあるとして何階ですか、2階です、そこからなんか入れません、今日は洗濯物干したんですけど、ベランダの鍵多分開いてると思います、なんか開けたと思います、そのまま鍵してないんです、じゃあ分かりました、じゃあ今から向かいたいと思います、今どういう状態なんですか、義理の母に向かってもらってます、義理のお母さんが今向かってると、そうです、多分あと15分とかそんぐらいで着くと思うんですけど、そうですか、じゃああなたは、戻らないはい私は戻らないです、あなたは戻らない、はい私には親子教室がある、ゆ 優先順位おかしいんですけど、もうパニックになってるから、もうなんかもう母親に言ってもらえばなんとか、まあ、そっちで駆けつければなんとか大丈夫かなと思ったんで、おかみさんと駅で合流をして、おかみさんにもこういう状態なんです、あら大変じゃないって言われながら、でタクシーに乗って会場に行って、でももう心ここにあるんですよ。もうあよろしくお願いします、はいはい、よろしくお願いします、あじゃあのこちらの方です、あじゃあしかしさ、あの直筆さんの中で、はいそうそうお願いします、あれ大丈夫ですか、あの実はこういうわけなんです、大変じゃないですか、あのこんなとこいいですから早く戻って早く戻ってって言うのかと思いきや、その担当の人が、あ大変じゃないですか、あのじゃあ会場ちょっと一旦見てもらっていいですか、優先順位がちょっとそうなんだなんて思いながら、お母さん電話が来ねえな、お母さん電話来ない、もうすぐついてんやないのなんて思いながら、もうそろそろもう浪曲教室があと15分ぐらいで始まるというか、まだかな、でももうついてるかなと思ってあもしもしお母さん、あの今ついてます、そしたらびっくりしちゃった、あの消防士の人がすごくたくさん来てます、それでどうぞ、それでどうぞ、あ今からそれでね、あの部屋の中に入ろうっていうそんな状態です、はい、だからあの入ったらまたあの電話します、お願いします、待ってますから、待ってますから、はい、そうか、あの感じだったらそのもういい、その窓から火が吹き出してるとかそういう状態ではなかった、ただ家の中に入ったらこのまだガスコンロの周りがバッと燃えてるとかそういうことがあるかもしれない、そういうこと、でも家の中入るのか、もうすぐ電話来る、すぐ電話来る、1分2分3分4分、うん、えらい嘘じゃん、電話どこじゃない感じ、電話どこじゃなくなってそこかかってくるの、家の中燃えてて、そうだって5分だと、いやもう待ちきれないからさ、お母さんどうなってます、あのね今中入りまして、ね、だから中入ってどうなってたんですか、どうなってたんですか、あのね中入りましたらね、
ちょうど時間となり、
ああ失礼しましょう、さすがに燃えてたら浪曲にしません、さすがにそれはできない、そうなんです、でもね火はついてたんですよ、やっぱ私の記憶は確かで、火はついてたんですけどね、でも残っていました、黒豆ちゃんがわずかに残ってた、とろ火だったからまだちょっと残ってて、これがなくなってたら大事になってましたよと、でちゃんとやっぱドアもあのベランダのドアも開いてたんで、そこから先にまず消防士さんが入って火をちゃんと止めてくれてたと、こういうことだったんです、いや本当によかった、もうそれからというものもうなんていうんですか、もう怖いものみたいがなくなったみたいな感じになったんで、なんかもう子供教室とかね、もうほとんどあんまりこうなんていうんですか、ちょっとこうどうしたらいいんだろうなって思ってたんですけど、もうはいはいはい、みんな大丈夫かい、さあやるよ、楽しいんだぞ、ロケ行くぞ、もうキレッキレでもう最高の盛り上がりを見せて
無事に浪曲教室を終えました、
ああもうとにかくよかった、黒豆茶よあり
そのあと仕事の帰り道虎屋で羊羹買いまして、消防署と交番にお礼とお詫びに参ります、皆様も連休明けいろいろ忙しいところでしょうが、火の元と戸締まりにはどうぞくれぐれもお気をつけてという社会派浪曲の一席はまずこれまで、ありがとうございました、ありがとうございました、
はい、というわけで聞いていただきましたのは玉川大福さん、そして曲師玉川峰子師匠によります。ああ、もう本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に本当に良かったという演目でございました。ねえ、笑いますね、本当に。本当にが8回ありますから、本当に本当に本当に本当にライオンだじゃなくてね、良かったということでございますけれども、どうですかね、これこんなにドラマチックに、そして笑いも盛り込んでね、ちょっと本当に良かったって思えるようなね、これだけ気持ちをこう揺るがすことができる芸能ってすごいですよね。まあ友達レベルでね、この間そういえばこんなことあったんだよって聞くだけでもね、本当にやっぱ話が上手い人じゃないとドキドキできないし、なんだったらね、これ1分ぐらいにしちゃって全然面白みも伝わらないまんま人に伝えちゃう人とかいますけれども、まあ、プロの、演者による、まあ、構成もしっかりしたネタっていうことになると、初演でもここまで伝えられるというね、いや本当にすごいですよね。ちなみに僕も似たような経験したことありますけれどもね、もう僕は仕事優先して、もう燃えてるならもういいやって思うことにしましたね。なんかね、結果的にはお湯が吹きこぼれたのが、僕は夜間に火をかけたまま出たんですけど、お湯が吹きこぼれたのが、そのコンロに当たって、まあ、コンロの火が消えていたっていうことみたいですけどね。あとは最近のテクノロジーによりますと、まあ、本当にずっとかけっぱなしにしてると火が消える設定のお部屋とかもあったりとかしますけれどもね、皆さんどう過ごしてましたでしょうか。もう僕は本当にこういう時全てを諦めます例えば寝坊をしたとしますよね。もう集合時間ぐらいに寝坊したとして、もう本当僕ね、まずね一息つくところから始めますからね。まず落ち着くためにもう一回横になってみようかみたいなところから始めて、途中でお茶飲んじゃったりとかしてね、もう確実に間に合わないっていう時はもうそうします。でそれからなんて謝ろうっていうね、ああ死にてーって思いますけどね、なんとか生きてます。まあそんな人はなかなかいないかもしれませんけれども、まあ本当に本当に本当に本当に聞きながら、これどうなるんだろうなと思った人も大勢いらっしゃるかと思いますけれども、ドラマチック、これが玉川大福の浪曲でございますね。そんな大福さん、来月もご出演いただけます。まあね、おいおい鉄板演芸会とかにも出ていただきますしね、渋谷落語的にもいっぱい今大福さん、めちゃくちゃ推してますから、ぜひぜひ皆さんね、渋谷落語の玉川大福見に来てもらいたいなと思いますよ。また峰子師匠がねどういうお気持ちでこれ弾いてるのかっていうのもすごい興味深いところですけれどもね、今ね会場に届けられたアンケート読もうとしたんですけど、この日は全然お客さんが入ってない上にアンケートが1枚しか集まらないっていう、本当に演者さんに申し訳なかったなと思うんですよね。1枚かアンケート1枚か、参考にならんなっていうことで、まあとにかく、まあ、サイレントマジョリティが多いっていう風に思っておきましょうか。いい演芸会はアンケートが少ない、もう僕はもうそうやって思うことにしてますから、大福さん来月もトリを取ります。6月の15日2時から4時の会、立川志らの師匠、柳家古仙師匠、春風亭少将さん、そして鳥が玉川大福さんです。6月の公演、本当に未来の渋谷落語このメンバーで埋めたいという、そういったメンバーが揃いました。ぜひ皆さん足を運んでいただければと思います。6月の14日から18日まで5日間連続10公演です。渋谷落語のポッドキャストの方への感想はハッシュタグ渋楽、あるいは渋楽 @gmail.com の方までメールをください。実際に行った公演の感想などもお待ちしておりますよ。またぜひぜひね、これを機会にパラビーで落語を見るなり、あるいは渋谷落語に足を運ぶなり、あるいは、都内寄せ各所足を運んでいただければと思います。地方とかの、ね、方はぜひ地元の方に来た渋谷落語に出演している演者さん見に来た時は、渋谷落語で聞きましたとか、ポッドキャストで聞きました、ワーワーで見ましたと言っていただければ、あやっぱり出てよかったなって思っていただけますんで、 あのそれが渋谷落語継続の力にもなります。ぜひ皆さん声を上げていただければ幸いです。というわけで、今週は以上でございますね。皆さんのご来場心よりお待ち申し上げております。We'll be right back.